私の語っていることは単純である。すでに私はあなたに語っている。まずその言葉に従いなさい。あなたが私の語りかけがなかなか聞こえてこないのは、私がすでに語っていることにあなたがまだ従ってないからです。あなたがその言葉に従うとき、私はそこで次の語りかけを与えていこう。一歩ずつ踏み出していきなさい。安心しなさい。私はあなたが分かるようにはっきりと語り、あなたを祝福へと、勝利へと豊かに導いていこうと主は言われます。すでに語られていることに従いなさい。その時あなたは私の御声をはっきりと聞き、さらに力強く進んでいくだろう。勝利の道を、主の栄光の道を、そして私の恵みに満ちあふれた道を、あなたは進んでいくようになると主は仰せられます。
この私の計画は完全、この私の道は純粋、この私に信頼しなさい、私の主任牧会に完全に信頼して進んでいきなさいと主は言われます。
失敗したことを悔い改めなさい。間違えたことを悔い改めなさい。しかし悔い改めたなら、あなたは向きを変えて私の言葉に単純に従っていきなさい。許されるすべてのことを感謝しなさい。それが人からであろうと、どんな状況であろうと、すべてのことを感謝しなさい。私の許しなしには何一つ起こらないからです。そして愛する子よ、従ってきなさい。あなたが既に語られていることに素直に単純に従うとき、そこで私はあなたに用意している祝福があり、さらに開く扉があると主は言われます。恐れてはなりません。私が備えます。私が与えます。私が守ります。私に信頼しなさい。私はあなたの人生に伝えたすべてのことを必ず益としていこう。具体的に益として働き、栄光を表していこうと主は仰せられます。私はあなたを名をもって選びました。呼び出しました。恐れずに従ってきなさい。私はあなたを力強く私の器として用いていく。この場合の時代に、私はあなたを通して多くの人々を私の命の中に導いていく。これに勝る働きがあるだろうか。その召しを私はあなたに具体的に与えていると主は仰せられます。God is working for my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is. ハレルヤ。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在ありがとうございます。永遠の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。救われた一人一人を心からありがとうございます。オンラインで礼拝されている方々を心から感謝いたします。長崎礼拝教会の主任牧師であるキリストご自身が、長崎礼拝教会で牧会しかさって日本中世界中にいるあなたの御正しい民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊様の御言葉を通して私たち一人一人に語り、触れてくださり、あなたの心を豊かに完全になさってください。語るものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。上からの知恵、知識、礼は例えをもって聖霊がご自由に語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目によみがえられた主に期待しながらご覧いただきたいと思います。ヤコブの1章2節ですね。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこのような喜びと思いなさいと。さまざまって書いてあるから1つじゃないんですね。例えば病気の問題でもただ1つじゃなくて、いくつもの病気が同時に来る。あるいは人間関係、家族だけじゃない、会社でも問題がある、あるいは学校でも問題がある。それさらにその上にですね、経済的な問題も押しかかってくる。そういうことです。分かりやすければね。だから例えば、いろんな問題が同時にやってくる。しかもそれがこうやってくる。そうすると、やはり精神的に参ってしまったり、落ち込んでしまったり、逆に腹が立ったり、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないのと思ったり、誰か人を責めたり、そういうことを私はしやすいし、そうする方が楽なんですね。感情の赴くままに、気分の赴くままに。でも聖書は、その時に、それをこの上もない喜びと思いなさいと書いてあって、この上もないだから、上がないから最高の喜び、そこそこ喜びなさいとか、頑張って喜びなさいなくて、この上もない最高の喜びと思いなさいってことですね。 皆さん最高の喜びってどんな時でしょうかね。今日来られている方がいらっしゃいますけれども、ここで結婚式をした方がいらっしゃいましてあの時は最長の喜びじゃなかったかと思いますよね。あ、うなずいておられますね。なんか嬉しいです ね、そのね、その喜びですね。そういう喜びを、なしなさいということですね。あと、本当にこの世もない喜び、もうよかった、最高って。だから試練がいっぱい来た時にこそ、もうこんな人生で最高なことはないっていうぐらい喜びなさいって書いてある。これは分かりやすく言うと、感情や気持ちで選びなさいじゃなくて、そう御言葉が言っている、その神様の言葉に立って喜びなさいってことなんですね。どうしてかというと、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです、書いてあるんですけど、信仰が試されるということは、神様は祝福してくださるに決まってるんです。私たちを愛しておられるから祝福されるために決まってるんです。祝福するために召されたってはっきり書いてあるから、必ず祝福されるんですが、どう考えても祝福に見えない、どう考えてもこのままいったら祝福になるわけがないと思える状況の中で、その自分の発想、考え、計算ではなくて、御言葉がそう言ってるから、わけわかんないし考えられないけど、神様は完熟しがさると信じて喜ぶんですね。それは忍耐を働かせる。喜んですぐ来ればいいんですよね。喜んで1分、喜んで3分、チキンラーメンって分かんないやろな、もうね、カップヌードルね。じゃなくて、喜んでもすぐに来ないと、そこで忍耐が働かされるんですね。で、忍耐って知ってますか。信仰の勇者ってのは忍耐なんです。忍耐を通り抜けた人は、コリント書のあそこは厳密に試験済みの信者って書いてあるんですけどね。だから忍耐を通り抜けた人は試験済みの信者なんです。でも忍耐を通り抜けてない人はまだ何が起こるかわからない。忍耐を通り抜けるってね、いつも言いますが、パウロ牧師は37歳まで結婚されませんでしたし、それまで関東以外出てない。そこから新婚旅行で朝に来て、飛行機乗るかどうか迷った時に、家族ぐらいに乗れって言われて乗ったら、ね、いつもに飛ぶ時初めて腰を浮かしたって言ってましたよね。長崎説教の時教えてくれました。なんか慰められますね。何千回です、その後ね。で、最初のインドネシアで献身して、そこに行くまでいろんな国行ったのに、28年間行かなかった。インドネシアはロシア系大臣も約30年間、厳密に28年ぐらいですかね、だったんですね。忍耐も訓練されてるんですよね。確かに見ていてね、パウロ牧師はね、私の知ってる範囲の中ではね、忍耐に関してはね、聞いててますね。やっぱり2年間ね、出ていけ、検査出ていけって、出ていってやるって言ったら病気になって、その出ていってやるって言ったお母さんのもとでいなきゃいけなくて、毎日2時間ぐらい言い続けられてねそこを通り抜けたらね、言い返せないし逃げれないっていうのでね、よかったですよね。その時つらかっただろうけど、お母さんそれでコロッて変わっちゃって救われちゃったわけでしょ。面白いですね。いやね、喜べないことってくるんです。なんでって思うんです。さまざまな試練なんですよ。大体は試練ってのは、誘惑とはちょっと意味が違いますからね。試練っていうのは神が許される試練。アブラハムがイサクを下げるとき、試練って書いてあるんです。誘惑とは違うんです ね。サタンがやるんじゃなくて、神があえて許される試練。これは訓練なんです。喜んでください。選びなんです。選びなんです。感情でもない思いでもない、そこに立って喜ぶんです ね。だし試されるね、試され、信仰試されて忍耐をもらう。でその忍耐を完全に働かせなさい、ね、つまり祝福を見るまで、神の勝利を見るまで働かせなさい。そうすればあなたは、または何一つ欠けたところもない、成長を遂げた完全もないんです。これあなた方って書いてあるのは、教会に向かって書いてるんでしょうね。だから一人じゃなくて、共にそこを通り抜ける、神の家族である教会と共にね。だからその時に完全なものとされるって書いてあるんですね。いやね、これ今ね、なんかすごい神様にこれね、語られたんですよね。だからこれはね、ちょっと、ね、最初に言わなきゃいけないと思って、今日ね、あえて時間を取ってたんですね。もし今さまざまな試練に遭ってる方、なんで私はこんな目に遭うんだと思う方、神様はあなたに語っておられます。喜びなさいって。これはお願いじゃありません。命令です。どうしてか、私はあなたを祝福するから、祝福してるから喜びなさい。私は約束を違えないから喜びなさい。必ずそれを通してあなたは忍耐を学んで、驚き死の行を見るから喜びなさい。その言葉を受け取って喜ぶか。喜んでる人はこんな顔してませんね。こんな顔もしてませんね。こんなこともしてませんね。こういうふうになるんですね。ねえ。ねえ。 のぞみちゃんに負けないぐらいこうなるわけですね。喜びですね。ね。そうですね。喜んでます。はい、喜んでます。顔だけ喜んでこなってませんね。体も一緒に喜ぶんですね。ね。あとでのぞみちゃん来てもらってやってもらいましょうかね、僕の時に。みんなで一緒にやりましょうかね。試練が許されているなら、その後に用意されているすごい祝福があるからね。喜びなさいって、これ選びなんですね。それをまずね、覚えてください。そして、聖的ね、もう一ついきますね。ヨハネの福音書の、これ今のとはまた違う話ですけど、ヨハネの福音書の9章。ね。この前はベテスタでして、今回はシロアムです。ね。一節からいきます。イエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。これ、道の途中って書いてあるんですね。で、日本人は特にそうですけど、目的思考型というか、追考型というかね、目的を持ってどっかに行ってるとき、特に日本人は時間を大事にしますから、何時まで着かなきゃいけないとか思うときに、途中で何かがあっても、後にしてとかですね、あるいはもう気になるけど、まあちょっとって言ってこう行くと思いませんか。でも、イエス様は道の途中ということは、ある目的地を持って進んでいたんだけど、途中でこの生まれつきの盲人に目を止められたんです。ほとんどの人が目も止めなかった、この生まれつきの盲人。施しを与えることはあったでしょうけども、立ち止まって目を止めて声をかけるということはほとんどなかった、この盲人に目を止められたんですね。イエス・キリストは、誰もあなたに目を止めなくても、誰もあなたに関心を持ってくれなくても、そのあなたの前に立ち止まって目を向けて、心を向けてくださる方なんです。そして言葉をかけてくださる方なんです。知ってますか？私は個人の働きをさせていただいてますけど、それをすごく思います。神様はあの子供たちをほっとかなかったんですよね。ほっとかれたら間違いなく死んでた子供たちです。ほとんどが。私たちはいろんなことがあって、もう誰も目を止められないというか、もうおしまいだと思うときに、その時イエス様はあなたのもとに来て、あなたに目を止めてくださるんですね。この時も道の途中で、この生まれつきの盲人だったその人の前に立ち止まって目を止められた。そしたらですね、イエス様が話す前に、弟子たちはですね、彼について言うんですね。イエスに質問して目の前で、先生、彼がって目の前で言うんですよ。盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですか。まあ、あまりにもひどいなと思うんでしょうけど、これは当時の考え方では当然なんです。何かハンディを持ったり問題がある場合、それは本人が罪を犯したか、あるいは両親の問題だと考えていた。子供に罪はないって日本は言いますけど、そうじゃなくて、いや、それは何かこの人自身に問題があったから、あるいは親から問題があった、よくは罰が当たるってあるじゃないか、日本で言えば。罰が当たるんだって感覚ですよ。日本人もね、実はね、罰が当たるって発想して、何かあったら罰が当たったんじゃないのとかね、罰が当たったかもしれないってこう考える曲があるでしょ。それと一緒ですね、これね。だから、こうなったのは、本人が罪を犯したか、両親が犯したか、どっちかだっていう、そういう考え方が当時は普通にあったんです。だから弟子たちだけがひどいんじゃなくて、当時これは普通の考えだったから、この人の前でそう言ってもみんなそう思ってたから、この人もそういうふうに言われ続けたからそう思ったかもしれないし、あ、また言われたなって思ったと思うんですね。そういう感じだったんですね。だから傷ついたというよりも、いつものように言われてもう傷つくことに慣れていたっていうか、そういう感じだったと思うんですね。ところがイエス様は全く違うことをされた。この人にとっておそらく生まれて初めて聞いた言葉、弟子たちも初めて買ったかもしれない。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。違う違うって。こういうことが許されてるのは、罰が当たったら罰なんか当たらないんだって。そんなこと言うなって。違う違うって。この人が悪いんでもなければ、両親が悪いんでもないよって。神の技がこの人に現れるためですってことはね。このことが許されてることは、神の技ってのは奇跡です。愛の現れです。この人に神の愛が現れて、この人が奇跡を身をもって体験するためだ。この人が本当に神様の技が現れて、この人自身が神様の技を体験し、神の愛を実感し、周りの人たちも神様すごいって神の栄光を期するためだっていう。つまりこのマイナスを、全くマイナスを見てない。いや、そうじゃないんだ。この人が神の技が現れて、神を体験するためなんだよっていう、全く違う見方なんですよね。自分に関して、あなたの愛する人に関してそう見ていますか？今許されている問題や、あるいはマイナスを止めることがあったときに、あなたはそのことを、ああ、なんでこんなこと起こったんだろう、ね、ああ、私が悪かった、あの人が悪かったって、悪い場合がありますから悔い改めましょう。ね、でも悔い改めたらもうおしまい。もうおしまいっていうのはもうどうでもいいという意味はありません。そのことさえ全部気にする神様を信頼してください。 神様はそう責め立てるんじゃなくて言われる、いや、これが許されたのは、だっていいですか、サタンさえ神の許しの範囲でしか動けないんですからね。ですから、それが許されたのは、神の栄光が現れるためだ。神の技が現れるためだ。だから、そのことを通して神の栄光が現れるためなんですよ。いつも話されるベニヤミン君が、状況で前とのある人たちは神に呪われた、裁かれたって言ったんですよ、本当にね。まともに言った人が結構いるんですよね。でも、パウロ牧師はそのことを感謝して、やった時に逆にそのことを通して奇跡が現れて、東京のあの忙しい中で主治医の先生がわざわざお見送りに来てくれて、お父さんに伝えてください、お父さんの勝ちですねってまで言ったわけですよね。あそこはね、東京のことを知ってる人にとっては感動ですよね。でしかもですね、それってね、説教の時にものすごい強烈なんですね。で今は言いませんけど、昔は困った時のベニ頼みって言ったんですね。ね、TLA の牧師たちは困った時の便利頼みってですね、伝道師どうしていいか分からない人はみんなあの証をして伝道して救われるということが起こったんですね。つまりあれはこの話があればあなたは世界中回れるって何人かの牧師、ワイテンパール牧師はそれがあれ彼にとって栄光のあらになった、祝福になった、本人だけじゃなくてパール牧師にとってもですね。つまりこの本当に人 の, あのマイナスも、まあ、さっきとつながりますけどね、ここでね、みんなからこの人集めをしたのか、漁師なのかって言われたら、そのことが逆に、どう考えてもマイナスと思えるこのことが、いや、そうじゃないんだよって、この人が悪いんでもなくて、漁師でもなくて、神の技が悪いためなんだよっていう、全く違った見方なんですよ。それあなたは自分に対してしてますか、あなたの愛する人に対してしてますか。なんであなたはいつもこうなのよ、もう本当にって言ってませんか。あれであれでこうだからこうだからだからこうだからだからこうなるのよって、ハンデの皆さん言ってませんか、指さして。いやね、まあ、お互い罪は悔い改めないといけません。でも悔い改めたら、いや全べきなんだよねってね、神様の技が改めたよねって、楽しみねって言ってね、そういう見方をしてますか。私たちには十字架があるのです。復活されたイエス・キリストがお互いのうちに住んでおられるのです。十字架で許されておしまいじゃない、許されただけではなくて、死に打ち勝って、罪に打ち勝って復活されたイエス・キリストが私のうちに住んでおられるのです。だから私たちは例外なく勝利の人生を歩めるんです、お互いに。だからどんなマイナスしても、いや、それは神の技が現れるためなんですよと、自分に向かって、愛する人に向かって言ってますか。大丈夫よって、神の技が現れるためなのよって、神の計画があるのよって。あのね、佐世保の山田牧師がですね、自分の免許で、その元々いた会社はですね、不動産業やってたん、自分の持ってる免許だから自分はリストラにならないと高を食っていた。それに結構業績も良かったから。でも彼には家族があったし、立場もあったから給料をそこそこもらっていた。会社が本当に困った時、会社は彼をリストラして、若い独身の人を資格さえ持ってればいい、雇った、給料安く済むから。世の中ってのは厳しいですね。びっくりしたわけですね。山田牧師は誠実で真面目だからですね、奥さんに10日間言えなくてですね、困ったそうですけども、電話でさりげなく言ったそうですね。できるだけ明るくね、奥さんが泣き出すか、どうなるか、落ち込むかどうなるか心配しながらね、実はクビになったってね、支えてだね、奥さんがさ、行けってね、ハレルヤー感謝しますって言ったんですって。夫が、神様が会社から私の元に夫を返してくれたってまず最初に言ったのびっくりしたって。そうやって言われたから教会行ってみたら、教会の皆さんがですね、ハレルヤーおめでとうございますって言ったんですって。みんな気が狂ってるかと思ったらそうですけど、その明るさに救われた。それ で神様は素晴らしいことしてますねって言われたんで、全く強かったんですね。彼はその後アメリカに2回行きましたね。そして献身しました。今本当に喜んでますよね。長女が結婚した人と一緒にね、住んでね、長男も東京でね、今祝されてますけど、どっちもね、長男はね、東京で結婚式をしまして、長女は私が式をしましたけど、本当に良かったですよね。今長女の家族と一緒に住んでいて、礼拝にもみんな来ますよね。献辞式も自分がされたんですよね。良かったですよね。 彼が思ったのと全く違ったんです、リアクションが。そりゃそうです、クリスチャンだもん。どんな前の使ったとしても、いや、神の技が現れるためですよって、大丈夫よって、よかったわねってね。まあ、あんまり知らないノンクリスチャンにいきなり言うとね、失礼になる場合があるから、ちょっと知恵がありますけどね、言い方にね。大丈夫よって言ってね、イエス様がいるからね、全部気になるのよってこうね、言ってあげないですけどね。で、まあ、ちょっとね、私たちは私を使わせた方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働かないときは夜が行きますって、ね。まあ、イエス様は十字架かかるので、今の間にやらなきゃいけないってこと、ここでは直接あるんですけど、私が世にいる間は私用の光ですってね。でも、もうちょっと今日はね、違う風景を考えると、時ってあるんです。人には時があるし、あるいは世の中に時がある。だから、今、この時にやるべき、ね、その今、このやるべき時にやっていただきたいと思うんですね。まあ、今日はこれ以上話しませんけど、時を逃さないように。そして、6節。そう言ってから面白いの。イエスはこう言ってから地面に椿をして、唾を吐いたということですね。で、泥を作った。泥遊びしたんですね。そして、泥を文字の目に塗ったんですね。まあ、ある仲介書にはね、泥の中には目に一線分があるなんて書いてるって仲介書がありまして、面白いと思いますよね。なんかね、本当なんですよ。面白いですよね。まあ、でも、なぜこれをしたのか、まあ、いろんな理屈をつけたがるの、説明したがる人はね、わかりません。別にそれでいい、私は。イエス様はされたんだからきっと意味があったと思う。でも特別な何か意味があって分からない、どういう意味なのか。でもとにかくピッて泥を置いてピッてやって、で泥でピッて塗ったと。まあ、泥遊びをすると情緒安定ですけど、イエス様も十分情緒安定してるからなと思う。それでこうね、そして目に塗られた。目に泥を塗られたらね、何するのって普通言いませんか。ね、眠ってる人の声で教えてね、突っ張られてね、こう長く聞いてやってね、へえへえへえとか言って、こう脱いに行ったらですね、パッと目を覚まして、やめてください、キャラ牧師、ご乱心とか言っていませんかね。私言いますね、あなたは ご乱心なくて、ご眠りとか言ってですね、ですけどね、何を言いたかというとですね、普通そうなんで、文字の人ってね、目が見えない分、感覚がシャープなんです。気圧が近づいてきたり、何かをされたら、わかるんですよ。点字読めますか、普通。読めないでしょ。目に見える人が後で学ぶ場合、目で読むことが多いんですよ。手で読めるってのは、そう、目が悪いから手がすごくシャープなんで、私の中は天井をさささと言いました。で、母は工学士がすごく強かったから、英語で天井を見たいってね、天井も英語があるんですけどね、すごい燃えてたんですけどね、まあ、旦那が十分できませんでしたけどね。何かというとね、これ目に泥を描いたら分からなかったことは絶対ない。イエスさんは何かされて、しかも泥を塗ってると分かったと思う。泥を塗るなんて普通悪い意味ですよね、泥を塗られたって。代わりに泥を塗られたって悪い意味でしょ。目に泥を塗られたんですよ。でもこの人黙って塗られてるんですよね。どうしてかありますかね。こんなこと聞いたことがあったんですよ。この人は悪人でもなく良心でもない、神の技はこの人のためだって。びっくりした。しかもこの言葉には権威があったけど愛があった。イエス様ってね、優しいっていうだけじゃないんですよ。権威があるんです。その言葉には力があるんです。だけど力があるからって日本語の権威ってのは押さえつけなきゃ、押さえつけないんです。すごく温かい、深い温かみがあるけど権威があるんです。この言葉を聞いたように、この人は無理屈じゃない、何かを感じたんですね。救われたことのある人、救われた人ありませんでした。神に初めて言葉を受けた時、理屈じゃない、霊が震えてとか、それですよ。この人はね、初めて聞いたことですね。神の技を断られたんで、えって言ってびっくりした。こんなこと聞いたことがない。そしたらその人が目に泥を塗った。きっと何か意味があるぞって、何かしてくださるぞっていう、そんな期待持ったことがないけどあったんだね。わかりますかね。だから黙って塗られていて、しかも塗った後にイエス様言った、行ってシュラム。これシュラムって言葉は訳して言えば使わされたものっていう名前の池なんですね。池ね、そのシュラムって池で洗いなさい、シュラムの池に行けって言われたわけですね。ね、そしたらこれ面白い。行ったら洗ったら治るよって書いてないんですよ。見えるようになるとも言われてない。言われたことは、イエス様は泥塗っといてですよ。泥塗っといてね、シュラム行って洗えって。いいですね。そんな、こう普通に考えたらね、泥塗っといてシュラム行って洗えってね、あなたが水を落としてくださいよって言いませんかね。ね、そうですよね。ところが、こう泥塗られてシュラム行って洗えって、洗ったら治るよとか見えるようになるって言われてないんですよ。ただ言ったことは、行って洗いなさいなんですよ。ナーマンという将軍がいましてね、旧約聖書に。エリシャは言うんですよね。直してきてもらったらね、ヨルダン川に行って、七度耳を浸しなさいって。はぁって怒るんですけど、いい部下がいてね、簡単なことじゃないですか、やりましょうって言うんですね。 でも簡単でもないんですよね。いっぱい武具をつけたからね、武具を取ってね、入らなきゃいけないし、7回見ると人ね、皮がベタッとね、服がね、あの雷病が分かってくるわけですよね。私よくやったと思うね。おそらくね、7回目まで何も変わらなかったと思うからね、ちょっとメンツとプライドに死ななきゃいけなかったと思うんだけどね、7回使った瞬間完全に治るんです。まあ、大事だから言いますね。神に用いられたいと思っている方、能力や賜物が中心ではありません。あなたが完全に主の前に降参してプライドに死に切った時、神はあなたを通してあふれるほど叩かれます。経験も能力も賜物も全部生かされます。でもあなたにプライドやメンツがある限りできません。そこをとことん砕かれます。しててください。7回まで治らなかったんです。私あれね、あの最初怒ったでしょ。でも部下に言われてね、まあ、ちょっと収まってやったんだけど、7回入って途中でね、もうやめたって言わなかったとか、あれね、最後までやり通して砕かれたんです。そしたら完全に抑えちゃったんですよね。でこの時お前つきの盲人は死に言われたから、もう喜んでいった。どうしたかって、初めて愛を受けた。もう十分砕かれて、今まで3代言われて盲人で、今みたいに社会保障とかね、パラリンピックなんてないから、呪われた、裁かれた、罪を犯した結果だなんて思われてるの。それずっと言われてきたけど、初めてそれに対して愛の言葉を受けて希望が与えられた。言ったらえって言う時に、彼は主の言われる通りにしたんですよ。主の言われる通りにできるかどうかってね、実はね、砕かれるかどうかなんですよ。なぜ主が言った通りできないか、あなたの計算が先に立つか、簡単です。あなたはその方がいいと思ってるんです。もう本当に神様が砕かれたら、もう主が言われたらそれでいいのです。どうしても、そう、まして主に直接自分が与えたら文句なしだけど、立てられたものを通して語るときには、納得できる場合と納得できない場合があって、納得できなくて本当に神が語ってない場合はともかくも、確かに神が語ってるとは思うけど、って思う人がいるんですね、結構。そして従わない。従わないとは言わない。従わないわけではないんだけども、すぐにはやらない。納得できるまで言い続けて待ち続けるって人がいるんですね。やめてください。神だと分かったら即従ってください。この時ね、彼は言ったんですよ。そして言って、もう少し聖書と簡単に書いてない。そこで彼は言って洗った。ものすごい簡単ですよね。でもこの一行をね、動画で10分20分作れますよ。言われていくんですね。行く途中でつまずくんですね。誰でも立ち上がるんです ね、バカじゃないか、あいつ目に泥塗ってはーはーと笑うんですね。その調子を聞きながらね、彼はそれでもね、行くんですね。もうそんなの散々受けてきた。人がないは関係ない、バカにせよ、バカにしようって。私はあの方、見えないから見てないけど、あの声の響き、あのことを言ってくださった方、その方に言わされる言葉に私は自分の人生をかける、言ったんですね。言われる通りにあったんですね。手段までね、行ってバーってね、人は最初笑ってたでしょ。でも終わり終わった後に見えたんですよ。世界には色がついていた、雲に形があった、草木が見えた、人間が見えた。ちょっと言葉にならない感動でしょうね。見える、って叫びながら彼は帰ってきたでしょうね。で、今日この後はもうしませんけどね。そしたらですね、それに対してね、文句言う人がいたんですね。もう今日はそこはしませんけどね。行って洗った、すると見えるようになって勝っていったって、ものすごい簡単でしょう、聖書って。でこの2行にすごい彼のね、この2行だけでね、映画作れると思いますよ。救いがあったんですね。あなたの人生に同じことが起こります。あなたの愛する人の人生に同じことが起こります。今引きこもっている方、病気で縛られている方、もう家族が壊れて本当に悲惨な目に遭っている方、あっちが悪いこっちが悪いって言い合っている方、言ってあげてください。ちょっと待ったって、ね、誰を責めるのでもなくて、神様に期待しませんかって。神様はここからね、すごいことをなそうとしてるのよって。 あなたが信じてますか？生まれてきた盲人だったんです。いいですか？当時は本当に本人か両親が罪だと思ってたんです。裁かれてる、呪われてると思われてたんです。でもイエス様は全く違うことを言ったんです。そうじゃないって、神の技が現れたためだって。罰が当たったっていう発想は今でもあるんです。口に出すか出さないか別として、どっかで誰かを責めていてそう思ってる人がいるんです。子供が問題が起こったとき、口でどう言っててもお母さんはほとんどの場合自分を責めてます。お父さんも実は自分を責めてます。罪があるなと思ったらきちんとこやってみましょう。でももうそしたらおしまい、全部益になるんです。いつまでもいつまでもいつまでもいつまでもそれを繰り返して言うから、それに縛られてるんです。真剣に悔い改めたら許されて、言ってください、全部益になる。そのことさえも神の栄光のためだったんだ。その私の失敗も罪も本当にごめんね。でもそれさえも神様は大きくて、それも全部神の技の洗うために、栄光のために使ってくださる、あなたの人生の救いに変えてくださるんだっていう、そういう神様を伝えてください。キリストの十字架の愛はそれほど深く大きいのです。イエス様の十字架はそれさえも生きにするほど大きいんです。しかもイエス様は復活された、それさえも生かしてくださるほどに、キリストの十字架と復活の力はあるんです。そう信じてますか？頑張ってもそうしなきゃいけないじゃなくて、信じてればそれがあなたを通して流れるし、あなたがそれを告白すればその力が解き放たれるんです。あなた自身の、あなたの愛している人に、敵対している人に。いいですかね。生まれつきの盲人は自分でどうすることもできないんです。どうすることもできないんです。悪習慣に捉えている人はもうどうすることもできないんです。でも神様はそれをそこから救い出すんですね。まあ、山田牧師のことを言ったからね、今つぶすよね。本人は忘れたけど私よく覚えてますよね。いや私いつもね、タバコだけはやめれないって。他はやめたんですけどね、いろんなものはタバコだけやめない、これやめれたらね、あのね、私ね、私水を歩けますよって本当に言ったんですよ私水の上を歩けますよってね、本人忘れてるんですけどね。そしたら ね正直ですよ ね、私牧師なんだけどタバコだけやめれないって言って、みんなにちゃんと告白してね、 あそこが山口いいとこですね、みんなに、教会のみんなに。だから教会のみんな真剣に言った、やばくよ、タバコやめさせてくださいってね。本人はね、祈ってないわけじゃないけども、あ、無理だ、まあ、無理やろうなと思ってるから全然信仰ない、水をやるけれと思ってるやめたらね。そしたらね、気管支ぜんそくになったか、私になったか分かりますけどね、こう横になって寝れないんですよね。こう枕かいてこうして寝れない。しかも1回じゃない、1ヶ月半か2ヶ月忘れちゃったようになって、ずっとそうやった。あんまタバコなんか吸えない、とてもじゃないけど、咳出るから。ほいで治った。タバコ吸おうと思ってたんですね。だからね、気持ち悪くてやめた。でもどうせまた吸いたくなると思ってやったけど、やめた。でも、それ以来一本も吸ってないんです。もう完璧にやめた。で今ではね、もうやめましたけど、不動産の仕事をね、復帰したときですね、お客さんがタバコ吸うね、これ我慢してるんですって。でお客様が送って見えなくなった瞬間、バーッと窓開けて、ちゃんとあのアルコールの消毒をね、コロナの前ですよ、用意しててパッと出してバーッと全部拭くんですって徹底してますねそこまで完璧に解放された。彼の頑張りじゃないですよね、恵みなんです。あと教会の祈りなんです。教会の祈りってね、奇跡をもたらすんです。本当にもたらすんです。あのね、神の栄光が現れるためです。あなたにそれが許されているのは、さっきの席の妻教科、さまざまな信が許されているのは神の栄光を表されるためです。だから喜びなさい。あなたの愛する人にあれが許され、これが許され、こんな状況になっているのは、あなたがまずあーって言いたくなるとき、あーって言わないでください。ニコッと笑って神の栄光が表されるためです。私たちには十字架にかかること、その人を愛し、私を愛し、死ぬ力と化されたキリストから得る、このキリストがいる限り大丈夫なんです。キリストがいる限り大丈夫なんです。神の技が表されるためなんです。そして神の技は必ず現れるんです。後ろからアメンと聞いてきた、あ、起きてアメンと言ってくれた、嬉しいはい、それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉ありがとうございます。今日2つ あなたは言われましたけど、最後に2つが1つになってありがとうございます。天様、さまざまな試練、あれもこれもやってきますが、そのことのようにあなたを褒めたたえ心から喜びます。なんかすごい祝福が待ってるんだと思いますし、たくさんの人が救われるんだなと思います。そのことに感謝します。また生まれつきの盲人に足を止めて声をかけて、両親でもない本人でもない神の技が改めておっしゃって、そしてこの人が従った時に、なぜ目に乗るのか分かりませんが、それに従った時にあなたは見えるようにしてくださいました。本当に嬉しかったと思います。奇跡が起こりました。同じことが私たち一人一人に起こります。そのことにあなたを褒めたたえます。私の愛するあの人に、この人に起こります。そのことをありがとうございます。あなたの栄光を表してくださることを感謝します。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。病気の方は自分の病気に手を置いて、ね、で心に問題ある方は胸に手を置いて、霊的なものを感じる方はお腹に手を置いて、他境内の問題、人間の将来のこと、どんなことも結構です。その前にあなたの一番の心の願いを祈りましょう。誰かのことでも結構です。その方のことを思い浮かべてください。その方がどこにいても、主はその方がいる場所をご存知で手を伸ばされます。イエス・キリストの名によって父なる神様、あなたの恵みの台に出てまいりました。一人一人の心の願いを聞いてください。答えてください。これ見せておるキリストは具体的に手を伸ばして答えてください。主イエス・キリストによって心と体を癒されよ。しびれと痛みを首と喉から消えて完全になくなれ。耳をすべての周波数が正常に聞こえるようになれ。肩を回せるようになれ。足首の痛みを消えてなくなれ。喫煙、それから飲酒、イエス様を止めてる。その霊的な力を完全に断ち切る。吸えなくなれ。飲めなくなれ。イエス様を止めてる。吸えなくなれ。飲めなくなれ。あらばらばら。将来に関してどうしたらいいかと思っているとですね、実はあなたの最も深いところに私は語っています。聖書そのものに触れなさい。私はあなたに勝って語った人間を問う領主にしよう。私はあなたを十字架の福音を述べされるために選び出したと主を教えます。あなたはもう癒されました。しっかりそこに立ちなさい。大丈夫です。自分でセーブしています。それは悪いことはありません。でも告白を変えなさい。あなたは癒されました。ある程度ではなく完全に癒されました。告白を変えなさい。どんどんあなたは解放されていきます。私があなたに命じたことを守りなさい。あなたは忍耐を持って感謝をし喜びながらこの忍耐を通り抜けた後、あなたは神の栄光を見ていくでしょう。待ちなさい。私の時はやってくるとしよう。感謝します。ありがとうございます。境内の必要を私は満たそう。丁寧に具体的に求めなさい。その時に私は与えます。またある場合はあなたに御心の仕事を導きます。これははっきりあなたに語るので、それに踏み出しなさい。私はそれを祝福するとしています。感謝します。ありがとうございます。なんかある方のために一生懸命祈ってるんですけど、求めの祈りから感謝の祈りに切り替えなさい。もうすでに私はあなたに約束を与えた。感謝に切り替え宣言をしなさい。あなたが感謝を宣言していくときにそれが現れてくると知られます。イエス様のお名前によって祈りいたします。アメン。まず主に感謝しましょう。ハレルヤー。はい、はい、語られたり触れられた人いますか。はい、はい、何もいらっしゃいません。主に感謝します。お出しください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちも常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。